QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー、私もアマチュア無線やってルーシー、よろしくね。 e スポってスポイの方が良くない？
はい、皆さんこんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。10月30日第701回の QRL の時間でございます。はい、というわけでございましてね、10月の放送も今日で終わりですね。あっという間でございましたけどね、今月は、放送5回あったんですね。はい、2日から始まりましてね、いつもより1回多いということでございますけれども、まあね、10月も終わりでいよいよね11月ということでねございますけど、だいぶね気温の方も下がってきましてね、東京地方の方もですね、もう雪のね、情報なんかもいろいろと入ってきてですね、地方によってはねだいぶ季節の方が冬に、もう本当にね、なってきてるという感じですね。まあ、よく言われるのがですね、最近はやっぱり夏すごく暑くてですね、結構暑い日がずっと続いてたかと思うと、今年なんか特にですね急に寒くなりましてね、秋をもう一瞬秋があってすぐもう冬と、そんな感じでねございましてね、もういよいよねストーブを出そうかとかですね、そんなような状況になっておりますけれどもね、皆さんねこういう時にね結構体調崩したりねしますのでね、お気をつけいただきたいというふうにね思います。はい、というとこでございますがね、まあ11月ということになりますんでね、もうね、そろそろね年末という雰囲気も、まあまだね2ヶ月ありますけどもね、もう早速そんな感じでございますけど、先週はですね、東京 CW コンテストというのがありましてですね、まあ私どもが、おります場所も当然マルチプレイヤーの一つということでございましてね、東京コンテストということでございますんで、でしかも電信のコンテストということでね、参加をさせていただきました。そしてまたあの午後からはですね、この縦振りの電源、ストレートキーのですねコンテストがありまして、こちらもね、これも結構好きでです、結構出てましてね、楽しませてねいただきましてね、はい、先週末は非常にそんな形で、無線三昧という感じでございましたけど、皆さんいかがでございましたでしょうかね。はい、というわけでございまして、本日10月30日、第701回早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、それでは QRV コーナー、お送りしたいと思いますが、先週先々週ですかね、免許証がね電子化になっちゃいますよということでねお話ししましたけどね、まあ本当にねいろいろと電子化というのがねどんどん進んでおりましてね、まあアマチュア無線の世界ではですね、いち早く電子化になり始めたのが、まあ今もねもちろん紙もありますが業務日誌ですよね。ログがですね、まあハムログを代表とする、 この電子ログ、これがですね、今ほとんどの方がね PC で入力されてるのではないかなと思いますね。もちろん紙ログが好きだよということでね、今も手書きで、やられてる方はもちろんいらっしゃると思いますしね、私なんかも移動運用にする行くときはですね、 PC を持っていくのもやってますけども、紙ログでねちょっとメモ程度にどんどん書いていくというのがね結構多いんですけどね、またそれをハムログの方に転記しなきゃならないっていうのがあるんですけどもね、そんなことで、またとコンテストのログ、これはもうね、特に CW と連のキングと連携してですね、ロギングソフト、これいろんなものがありますんでね、こういったものを使っている方も結構多くいらっしゃるというふうにね思います。いずれにしてもこの業務日誌は電子化になってきてると、もうこれもずいぶん前ですよね、これはね、はい。MS-DOS の時代からハムログ、ターボハムログというね、ことで私も使っておりましたけれどもね、はい。そんなログでございますけど、最近になってですね、このハムラボというね、皆さんお聞きになったことがねあるかと思いますけど、 SNS 等でですね時折流れてきているものでございますけど、このハムラボというのがですね、また新しいアマチュア無線用のログ管理サービスということで、クラウドでログデータ管理するというものでございまして、これがですね最近、このサービスを始めているということでね、で実は私もちょっと興味がありましてですね、早速14日間無料でお試し体験ができるということでですね、登録をさせていただいたんですけれども、この、基本的にはクラウドログなので、データが1箇所クラウドに入っておりますので、これをもとにですね、ロギングする際に、もちろんPC でもいいですし、スマホとかですね、タブレット、あらゆるところからですね、このログインをすることによって、一つのログを使うことができるということでございましてね、なかなかこれは、どこでもログが書けるということでね、非常に、移動運用とかですね、いろんなところで、活躍されている方、特に便利かなと、そんな感じでございますね。で、デザインもですね、非常に分かりやすくてですね、いろいろなことが設定ができるということでございまして、まずはですね、皆さんご興味のあるようでございましたらね、この14日間無料で体験して、使うことができるということでねございます。そして、それからですね、通常はですね、スタンダードプラン、それからファミリープラン、この2つのですね、コースがあるということでございまして、スタンダードプランは年間2970円、そしてファミリープランの場合は5940円というふうになるということですね。このあたりでですね、登録していただくと使用することができるということですね。そして、月額でいくと330円ですね、個人プラン、それからファミリープランの場合は660円ということでございますね。はい、家族がねいらっしゃる方で、皆さんでお使いになる場合はこのファミリープランということでねございまして、通常ですと個人局プランということになります。で、その他にフリープランとしてですね用意されておりまして、14日間のねお試し期間、これがねありますので、これを使ってみてですね、もし良さそうだなと思ったらですね、このスタンダードプランに乗り換えるというのはもちろん簡単でございますのでね、こういったことでですね、クラウドデータを使って、このロギングができるということでございますね。で、もちろんですね、この QSL カードの印刷とかですね、これはもうログアプリ、いろいろなログアプリね、ハムログを代表とするさまざまなアプリケーションでですね同様でございますけれども、こういったところでですね、非常に機能的にはですね非常に豊富なところでございますよね。で、今ですね、ハムログのデータ、これ CSV ファイルにしてですね、データを読み込むことができますので、現在使っているハムログのデータ、これをそのままインポートすることは可能ということでございますので、非常にこれはですね、使い勝手もいいですね。で、試しにですね、今まで使ってたハムログのデータをですね、CSV にしまして、読み込んでみたんですけどね、これ非常に見やすい画面でですね、検索の仕方もですね非常に、分かりやすくてですね、またロギングの時のですねデフォルトの設定とかですね、そういったものも全て設定ができますので、ほぼ今、お使いになっている電子ログと機能的にはもう一緒という感じなんですよね。はい。で、このあたりがですね、非常にいい感じのログかなと、そんな感じでございますね。 もう結構ね、このログとそれから従来のハムログ等の電子ログ、あるいはご自身でですね、Excel でまとめたものとかですね、いろいろお使いになっていると思いますけど、いろいろと使い分けてね、いらっしゃる方も多いんじゃないかなと、そんな感じでございますね。でオンラインでですね、大抵の部分はマニュアルを見ることによって、分かるということになってますので、まあ、操作の方でですね、おそらく電子ログを使っている方であれば、まあ、まず特に問題なくですね、いろいろと使い始めることができるではないかなと、そんなふうに思ってますね。はい。でこのハムラボですが、これがですね、今、いろいろと開発中ということで、現在はですね、ハムログ、ターボハムログのデータを対応していると、データをインポートする際ですね。で、それ以外の部分についても開発中ということでございますのでね、今後まだいろいろとですね、便利な機能等がですね、増えていくんではないかと、そんなふうに思っております。ハムラボね、これご興味のある方はですね、ぜひ、ネットの方でハムラボということで検索していただくとすぐ出てくると思いますんでね。で登録もですね簡単です、ご自身が使っているメールアドレス、これをアカウント名にしてですね、あとパスワードを設定していただくということで、簡単にですねログインすることができますので、まずはそこからスタートしてですね、今お使いの電子ログ、これを CSV にして、読み込むということになりますと、もすぐにですね使うことできます。もちろん、新規にですね、新しくログを作ってやるということももちろんできますのでね、まあ、そういった形でお使いいただけるということもできます。いろいろできるわけでしょうね。はい。まあ、この辺がですね非常にアマチュア無線を実際に運用している方のですね、まあ、使い勝手とかですね、様々なところを取り込んでいるアプリケーションということになりますので、これは非常にねいいかもしれないですね。はい。ぜひね、ちょっと使ってみようかなと。まあ、2週間は使えますんで、はい。その間にどんな感じなのかね、いろいろとまた使いこなしてみようかな。使いこなせないかわかんないんですけどもね。はい。やってみたいなというふうに思います。まあ、一応一番ですね、今、多くの方が使ってるハムログ、このターボハムログですね。こちら本当にね、機能もう満載でですね、全然使い勝手もですね、いいですし、いろんな形でですね使うようにどんどん進化しているというところでございますけどもね、またこういうクラウド型のですね電子ログも出てきたということで、まあ、使い分けてもいいですしね、はい、非常に便利かと思います。お互いにデータをですねインポートエクスポートできますので、これがね非常にいいと思います。ぜひねお試しいただきたいと思います。まあ、詳細についてはですね、ぜひこのハムラボで検索していただいて、できたらですね一度無料ですからね、お試し登録されてもよろしいかなというふうに思います。私もちょっとしばらく使ってみてですね、また番組の方でレポートができたらというふうに思います。でまたもうすでに使ってるよということでね、リスナーの方いらっしゃいましたらね、またその辺のレポートもですねいただければと思います。はい、というわけでございまして、今日は、新しい、クラウド型のですね電子ログハムラボについてご紹介をいたしました。はい、それでは今日も楽曲ね一息つきましてお送りしたいと思いますが、今日はですね和田アキ子さんのあの鐘を鳴らすのはあなた、こちらをお送りしたいと思うんですけどね、これは1972年リリースということでございましてね、だいぶ古い歌でございますけど、まあ、和田アキ子さんのね非常に、有名なですね楽曲の一つかなと思います。これがねリリースされたのが72年ってことですが、私はまだまあ小学校の頃かなと思いましたけどね、はい、その頃からね和田アキ子さんのねこの見た感じのねゴッド姉ちゃんのイメージありますけどもね、はい、今もね大活躍をされておりますが、和田アキ子さんのね代表曲の一曲でございますよね、あの鐘を鳴らすのはあなた、お聴きいただきたいと思います。はい、それでは59コーナーをお送りしたいと思います。毎回ね、たくさんの方、いただきましてありがとうございます。今日まず最初の方はですね、お久しぶりでございます、 HDG 加藤さんです、お久しぶりですということで、ね、ありがとうございます。局面が電子化の話題、あちらこちらで出てますねということでね、紙の免許証は法令通り、尺内の見やすい位置に掲げていますが、今後も紙を印刷して掲げておこうかと思ってます。 今の免許状は内容が寂しいのでいささか残念です。あ、そうですね、以前のようにですね、許可された周波数帯とかですね、電波形式までずらずらこう書いてある、そういう免許証ではありませんのでね、ちょっと寂しいですがね、有効期限が切れた免許状は皆さん返納していますよねというふうに、ね、お書きになってますね。でところが今回の電子化に伴って返納義務がなくなったようで、今回の紙の免許状 を返納することで最後になるのかなと、そんな感じがしていますというふうにね、お書きになっております。まあ、確かにね、これ返納義務がねなくなりましてね、はい、今ある紙の免状については、こちらの方でね、まあ、無効にするようにこうバッテン入れるとか、そういう形にして廃棄してくださいと、いうことでね、なんか出てますよね、はい。まあ、私もですね、開局した最初の免許状はですね、コピーしてるのかな、はい、最初にもらったやつはありましたね、はい。あれは1977年ですかね、その頃に、もらった最初の免許状ですが、それは、確かコピーをしてね取ってありますね。古い免許状はですね、私も送ってますね、はい。送り忘れてる時がありましてですね、2更新分、つまり10年分ぐらい、まとめてですね返納したことがありましたけどね、はい。そんな形でございましてね、まあ、今はそういったことも必要がなくなっているということでねございますけれども、まあね、いろんな意味でですね、手続きとかですね、免許状の申請の進捗状況とかですね、そういったのも全部わかるようになりましたんでね、便利は便利なんですけどもね、はい。まあちょっとね、紙の免許状もいいなという方はぜひですね、内容 PDF でこれダウンロードできますからね、こういったものを掲げておくのもいいかもしれませんけどもね、はい。あとはスマホなどに入れてですね、それを使っていただくという感じだと思います。いろんな手続きとかですね、そういったものが電子申請でできるようになりましたんでね、そういった意味では便利なのかなという感じがいたします。皆さんもね、電子申請されてると思いますけどもね、無線局の免許状もついにこういう形になったということでございますね、はい。どうもね、メッセージありがとうございました。またね、この辺の状況など含めまして、メッセージお待ちしたいと思います。どうもありがとうございました。次の方はですね、この方は JH7GSF、秋野さんですね、ありがとうございます。工作物関係の話題、興味深くお聞きしました。こちら鉄塔の関係ね、お話ししてましたよね。自立鉄塔で現在12メータープラス3メーターでギリギリ申請を逃れています。しかし古い鉄塔なので、そろそろ建て替えたいという考えもありますが、どうせならもう少し高いものを上げたいということで、考えています。ただし20メーターを超えるとなると、無線の世界は変わってくるとは思いますが、いろいろあれこれ、問題もあり、いろいろ大変そうだなと悩んでいるところです。工作物は申請自体はオーナーが出せるということですので、やれるところを自分でやって、見ようかなともいろいろ考えたりしています。いずれにしてもタワーの建設費用やら、タワーそのものの費用、そしてこういった申請関係の手続き、いろいろとお金もかかるし、時間もかかりそうですが、はてさてどうしようか、いろいろと検討中ですということでいただきました。ありがとうございます。まあ、いろいろとですね、こうやってどうしようかなってあれこれ考えてる時はね、一番楽しい時なんじゃないかなと思いますけどもね、はい。まあ、やはり15メーターをね、全体超える場合は、前回お話しした通りで、工作物の申請が必要になってくるということですね。もちろん接種がですね、自分で申請することもできるんですけれども、審査機関等からですね、何か問い合わせがあった時にいろいろと回答ができなければならないということですね。で、多くの場合は、構造計算書をもとに、共同検討としていますので、まあ、鉄塔のメーカーの方からですね、発行された、構造計算書、これをもとにですね、申請を出すということになりますので、質疑関係もですね、ほぼ、構造計算上のですね、内容についての問い合わせということなので、これについてはですね、構造計算書を作成したメーカー等に直接聞く、あるいはですね、回答を求めるということでですね、対応ができるかと思いますが、それ以外のところにつきましてはですね、やはり申請者がですね、対応しなければならないということでございますので、まあ、このあたりがね、どこまで対応できるかというところになると思います。 それから申請用に添付するですね、見取り図、配置図とかですね、そういったところ、いろいろとですね、書き慣れてる方ですといいんですけどね、やはり、こういった図面等あまり、使ったことがないという方ですとちょっと難しいのかなという感じがいたしますね。そういった場合には設計事務所さんの方にですね、代行してお願いするという形に、なるのかと思いますけれども、いずれにしろですね、いろいろと予算もかかるところでございますからね、悩みどころかなというふうに思います。はい、どうも秋野さんありがとうございました。またこちらのね、進捗状況などもし、よろしければお寄せいただきたいと思います。どうもありがとうございました。さてその次の方ですね、この方はですね、内西さんですね、JA77453 ポータブル1さんですね、 SWL ナンバーですね、こんばんはということでね、毎週聞いております、ありがとうございます。先々週の番組の中でアンデスの声の尾崎さんが亡くなった件はとても残念でした。ベリカードを探したら1枚だけありました。中波放送が休止になる件も BCL 全盛期からやっていたものにとっては寂しいですね。ベリカード発行する局も少なくなってきました。熊本、大分、沖縄局を受信できたら全制覇になりますが難しいですね。お、素晴らしいですね。やはりね、中波をね、全局制覇って難しいですよね。特に沖縄局はね、AM はね、難しいですね。私は多分、かつて1回だけ受信できたと思われる受信できたと思われるという感じでね、結局分からずじまいだったですけどね。はい、アマチュア無線ですが、時代の流れでしょうか、何でも簡素化になってきて紙の免許が廃止になってしまいました。私的には紙の免許状が良いのですが、そういえば昭和の時代、従事者免許、従免申請時に、健康診断書を添付していましたが、あれは何の意味があったのでしょうか。今の時代では考えられませんというふうにね、お書きいただいてます。ありましたね。最初の私も電話機をアマチュアの従事者免許を取った時は、医師の診断書つけたな、確かね。その後亡くなってしまいましたけどもね。はい。一応電波法等でですね、その時代にはやはりいろいろと身体に影響等がある方はですね、免許されないということがありましたのでね、今はまたそういったことがなくなりましたんでね、特にアマチュアの方はですね、廃止になっていたということでございますがね、業務の免許もですね、確か従事者免許で、診断書を書いてもらって、添付したのなんかありましたね。はい、今はもうあれですけどもね、はい、そんな時代でございましたね。はい、それから、沖縄とかね、大分、熊本ね、こういったところの中波局が全部受信できたら全波ということですが、その他は全部ね、受信されたんですかね、すごいですね。はい、中波の BCL もね、本当に面白いのでね、これからできなくなるっていうね、ちょっと寂しい限りでございますけどもね、なんとか停波する前に、この3つの件、受信できるといいですよね。はい、どうも内西さんありがとうございました。毎週聞いていただきましてね、本当にありがとうございます。こちらもね、一生懸命頑張りたいと思いますので、またぜひメッセージをお寄せいただきたいと思います。はい、というわけでございまして、本日59コーナー時間いっぱいでございますね。以上でございます。はい、というわけでございましてね、あっという間のエンディングでございますが、今日はね、ハムラボというね、クラウド型の電子ログについてね、ちょっとだけですけどね、ご紹介しましたけどもね、やはりこの制作された方、アマチュア無線やっておられる方でですね、いろいろとかゆいところに手が届く、でやはり、ハムログをですね、非常に参考にしておられましたし、で作者の方は自らもですね、やはりハムログという素晴らしいアプリケーション、大変リスペクトされておりますのでね、もうこういった機能はですね、すべてこの同じような形で使えるようにということでね、そういった心意気がですね、随所に現れてるなと、そんな感じでございますね。今はですね、いろいろと開発中ということでございますから、ハムログ以外のですね、データもそのうち取り込めるようになるんではないかということでね、おやりになってるということですね。はい、まだね、ちょっと私も試用期間でございますがね、ちょっとしばらく使ってみようかなと思っております。本当にいろんなところでですね、ログが見られるというのがね、非常にですね、スマホ、タブレット、そしてね、PC、ネット環境があればですね、結局何でも使うことができるというのがあるので、非常に便利ですね。 はい、移動運用なんかをね、よくやられる方とかはですね、こちらの方便利かもしれないですね。まあ、スマホでですね、移動運用でボンボンボン、特に CW とかでですね、運用サービスするときはちょっと入力が間に合わないときがある可能性があるのでね、そういうときはやはり PC を使ってですね、やるのもいいかもしれませんけどね。まあ若い方もね、本当にフリック入力、これをもう本当に速いスピードでパッパパッパやれる人がいるんですごいなと思うんですけど、まあ、なかなかね、スピードで、この更新している最中にずっとログをスマホで入力するというのは至難の技ですからね、ちょっと大変かなというふうに思いますけどもね。はい、一時移動運用 CW で、スマホでやった時が1回だけあったんですけども、これはとても間に合わないということで、速攻で紙にですね、メモで書くようになってしまいましたけども、はい、そんな状況でございましたね。はい、まあ、こういった便利なものがどんどん出てきますんでね、ぜひ皆さんもお試しいただければと思います。はい、というわけでございまして、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
私ルーシーです。もう終わり？この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。